Good evening. You are listening to WRFU LP Havana 104.5 FM. It's now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mukiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sound.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーブナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のための収録のただいまの時間は日本時間ですが、2月17日、木曜日の午後2時頃です。京都からもぎこ、そして静岡からリュウタさんが参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
そちらお天気いかがですか。今日荒れるとこ荒れるっていうふうになんか天気を言ってます。
そうですね、晴れは晴れです。今日は結構風強くて寒いですね、
なんか寒かったり暖かくなったりというところですが、アバナシャンペーンもなんか、結構木曜日金曜日あたり寒くなったり天候が悪くなるかもしれないと、そういう予報が出てますが、この放送されている頃にはもう大丈夫になっているかもしれませんが、無事にお過ごしでしょうか。日本は今、そうか、まん延防止等重点措置が来週で解除されるところとそうでない延長のところがあるみたいですね。ピークがわからないですね。日本の場合なんか検査が追いついてないところもあって、本当になんかピークを超えてるのかなとか、今どれぐらいなのかなって分かりにくいかなと思うんですが、静岡はどうですか。まだ感染が広がっている感じですか。
広がってるかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ多いままではありますね。
なんかオミクロンになって結構身近に感染の情報が入ってきたりとか、ちょっと仕事に来れないんですとかがあったりして、ちょっと前とは違うなっていう感じですよね、日本でも。ということで、アバナシャンペーンはどんな状況かなと思うんですけど、感染者数自体は本当に減ってるし、病院に入ってる人も本当に減ってるしっていうところで、だいぶ収束に向かってるのかなと思いますが、それでは今日のトーク、パカのについてのトムさんの話、3回目ですね。だいぶ勉強になりましたね、リュウタさん。
そうですね、
意外とトムさんと喋っててパカの話はするんだけど、意外と知らないというか、プレザベーション&コンザベーションアソシエーション、ちゃんと言えるようになりましたね、でについて、第1回目が歴史的建造物の保護と、その単に保護するだけじゃなくて、この町らしさ、地域らしさ、場所らしさ、そういったものも大切にするっていう活動なんだっていうお話をしていただきました。でその背景にこういろいろ戦後の都市の乱開発の問題とかもありますということで、で2回目が、先週はサルベージの話ですよね。これも環境保護とかなんかいろいろなもの使い捨てしてしまう、そういうことに対してこう、生まれてきた側面もあって、いろんな解体される、建築物からリユースリサイクルをしていくっていう、そういう仕組みを作っていくっていうお話でした。意外と深いお話なんだなと思って、活動なんだなと思って、改めてそうなんだと思って聞いて、で今日はいよいよ3回目、リュウタさんがトムさんの人生についてちらっと聞くところが始まりますね、今回は。人生について、トムさん自身はどうなのか人生について聞いたつもりなかったんだけど、結構トムさん の実は自分は DIY 人生なんだみたいな話をしてますので、最初そんな話をして、それからちょっとまたパカの話に戻りながらということで、今日も楽しく3人でトムさんを囲んで、リュウタさんも英語で話してますが、安心してください、リュウタさんがちゃんとその後日本語で解説してくれます。で曲もトムさんが選んでくれました。最初の曲が Squirrel Nut Zippo's Hell っていう曲なんですが、この このバンドはそんなに古くない1990年代のバンドだったと思うんですが、曲自体がアメリカの、割と古い1930年代とかの曲を演奏していますので、今日はちょっと全体的に古い曲、ブルーグラス風だったりとか、あの古い曲がの感じが入っていますが、それでは曲とトークお届けします。どうぞ。
Switch gears a little bit and talk about, well, you talked about, you know, you being taught some DIY sort of skills to fix things and such. Do you do that yourself? I mean, you talk about bring things back to Paka shop, Paka store, and sell them to the customers, things like that. But do you consider you do DIY yourself these days?
Yes. I'm mostly self-taught in everything that I do. So I may not be a good example of your average person. Like every job I've ever had is something that I just taught myself how to do. So that sort of notion of just figuring out how to do something and make it work is sort of part of my, you know, character, you might say. But speaking strictly of DIY stuff in terms of like building and making things, I actually, throughout a great deal of my life, I was a musician, and that was my career. When I started to get a little older and I saw that was like, maybe I was never going to be a big star, maybe, possibly, still hope, but... not very much. I started to realize that, like, you know, I should do something else. And it was also tied to a number of things. Like, yeah, I was just sick of traveling. I was traveling all the time. I just wanted to be somewhere, to stay somewhere. And years before, I had heard of a person, one of the people I worked with somehow, his father used to buy houses. I mean, his family. His father would buy a house. His family would move into it. They'd fix it up, sell it, and then do that again. And they moved around and did that. And for some reason, when he told me about that, that always stuck with me as, like, that sounds like the neatest thing to do. That would be so cool to just, you know, just fix up a place and make it work. So I actually, when I quit doing music, full-time as a career, I decided I was going to do restoration work on old houses because I really liked that. And so I bought this house that I'm living in, and I bought some tools, and I started sort of marketing myself to people as a, you know, home handyman kind of thing. And I did that for a while. Well, see, for years before that, I had done some work on houses and restored them with a friend, and just as sort of a sideline thing when I wasn't playing. So I had those skills. I had already learned a lot of the skills that were necessary to do that. But I tried to do this as a business. I quickly found that the joy of doing the work and the effort involved in making a business of it were two completely different things. And I was woefully unprepared for the latter, even though I had some skill at the former. So I ended up getting a job and working as an illustrator for the next 10, 15 years or so. But I did that kind of as a profession and kind of as a hobby for a while. And then obviously when I bought this house, it was, I bought it because it was terribly run down. It was chopped into apartments and, or it had been. And at the time I bought it, there was, the owner was living in the downstairs apartment. They didn't even use the upstairs because there were like animals living in the attic and, you know, it was just in terrible shape. The windows were missing and stuff like that. So I bought it to fix it up, and I have been actually fixing it up ever since. Many years later, it's still not finished, and I'm still fixing it up. But, yeah, so I definitely would call myself a DIY person. Whenever I run into anything that I don't know, I just figure out how to do it. I look around, I read things, I go on YouTube or whatever, you know, and I find something that gives me some sense of how I'm supposed to do this, and then I combine that with what I already know and what I can see in front of me, and then I just make it work. So, yeah.
I see. No, I didn't know that the house you live in is the one you fixed up yourself, right?
It's very different than it was when I got it.
I see.
Because it was all apartments, and so I took out all the apartments and rebuilt the staircase and moved walls, and you know, the list of things that I've done to this place is, would take forever to go through.
Is it an old house? I mean, like,
not by Japanese standards.
Well,
it's about 110 years old. Something like that. Just a kid.
Well, yeah, but this probably was standing there. I mean, seeing probably champagne.
So older than me.
Well, yeah. Yes, I mean, when I lived in Urbana, I lived in about a house about 100 years old too. And I guess our landlady sort of bought it and fixed it up with her boyfriend and was just, yeah, renting it out to college students. So it wasn't, I mean, their repair work wasn't quite perfect, I guess, but it worked, and I guess the building also had some sort of character to it.
Yeah.
So kind of liked it too. But, yeah, so, well, I guess sort of talked about what you had to do to the building, like, or what the building was like. But I don't know. What kind of things do you do yourself there? What kind of things you have to sort of bring people in to do the repair, and what might be the harder thing for you to do on your own?
Well, there are some things that are just like physically impossible to do by yourself. You know, if you can lift up one end of something, but not the other end at the same time, you have a problem, you know. So when I first got the house, I put a new roof on by myself. I tore out and put in two bathrooms. I rewired the entire house. I moved some walls around and rebuilt some walls. I took off the porch and rebuilt it, both front and back. Things like that. So in more recent years, I have hired people to redo the roof that needed some work, and I was like, not going to do that again because that's an immensely difficult job. And I've hired people to paint, and I think in the future I would do that again because tedious things like that, well, partly they just require a lot of time. At the time that I did those things, I had, that's what I did. I just had time, so I did it. I am involved in all sorts of things now that take time, and I could not reasonably do any of those things. So in the future, I will probably hire people to do those kinds of great big jobs that kind of need to be done all at once, that you can't just do on weekends or whenever you happen to have a free minute, and or that require climbing ladders 30 feet in the air, because I just don't want to do that anymore. I didn't like it at the time, and I like it even less now. So, but otherwise, most stuff I can just do myself, and I do. So it's really carpentry, plastering, painting, finishing, you name it.
Well, and yeah, it does sound like you gave it a complete makeover originally. I mean, when you did it originally, you almost give it a complete makeover yourself. So,
yeah. Well.
はい、トムさんとリュウタさんがトムさんの DIY な人生について話してましたけど、リュウタさん、トムさんは私は DIY パーソンというふうに表現していますけど、面白かったですね。いろんな仕事も変えてきて、ご存知でした、リュウタさん？
まあ全部は知らない、聞いたことはないことでしたけど、
10代の頃からミュージシャンやっていて、それが20年ぐらいやって、でそれからイラストレーターをしばらくやっていて、でその後パカ のエグゼクティブディレクターをやっているという流れなんですけども、この家の修築とかに関して DIY を始めたのはどんなきっかけだったんでしょうか？
そうですね、ミュージシャンをずっとやってて、旅から旅への、ミュージシャン生活をやってたけど、ある時、他のことにやっぱり、他の仕事にしようかって思って、であと、もうそろそろ定住しようか、定住っておかしいかもしれない思った時があって、でその時にそうですね、家買って直すことにしたっていうか、それまでに友達の家族かな、知り合いの家族かな、とかがその古い家を買って、でそこに住みつつ直しては、直ったら売ってまた新しいところに行って同じことを繰り返すみたいなことをやってる人がいるって話を聞いたことがあって、それも楽しそうだなって思ったとか、そういうのがあって、あと手伝いで大工仕事とかやってたので、ちょっとそういうので他の人のヘルプもして、それを商売にしようかなってちょっと思ったみたいな、それがうまくいかないかったのでイラストレーターやることにはなったんですけど、それはそれとして、自分の家は買ったのを、すごいボロかったのを直したっていうことですよね。
そうなんですよね。トムさん本当ミュージシャンやってて、でそのミュージシャンだけではしんどい時もあって、でこうレストランで働いていて料理はできたりとか、アクセサリー作ったりとかできたりとか、いろんなことをやっていて、その DIY パーソンという DIY の意味に人生がこういっぱい込められていて、ラジオもなんでラジオしているのって言ったら、いや、なんていうかな、taught by myself って、自分自身でいろいろ情報を集めてこう学びながらやることによって、自分が社会と触れて自分でこう学ぶことができるからって、そういう動機が大きいっていうふうに話してましたけども、そうやって家の修理もこう家のこう修飾とかも自分で学んで、でもポッドキャストの写真をアップしておきますけど、その時に購入された古い家の内装みたいに、どんな状況から始まったかみたいな、それ見たらびっくりしますよね、リュウタさん、写真。
そうですね、話の中にもありましたけど、家は家なんですけど、中を壁とかで分けてアパートにして貸してたし、そのトムさんが手に入れた当時はそのもう大家さんが1階に住んでるだけで、上は使ってなくて、そこにはもう動物が、多分リスとかアライグマとかだと思うんですけど、入ってたとかいう話で、そういう感じ、
そういうもう、でも ビッグスターにはちょっとなれないかなっていうところで人生転化したという話も面白かったですけど、またいつかトムさんが実は全部引退したわけだけど今でも曲を作ってたりとか曲を演奏したりもしているので、そういう話はまた別の機会にしたいと思います。そんなトムさんがこう参加しているエグゼクティブダイレクターとして参加しているパカですが、それで後半もうちょっとそのパカの話も聞いてみたいと思います。で、今回話すのは最後に聞いているのは麦子がちょっとこのジェンダーとこの家の収縮とかの関係、今はもう男性だけじゃないんですよねっていうことと、パカのウェアハウスがどんなコミュニティの中に位置づけにあるんだろうということも話しています。